れ様です。それでは、第4号議案に関しまして説明させていただきます。こちらは、
はい、何ページになりますか。
はい、あ、こちらの資料は昨年、あ、ここに
537、
575ページです。こちらは昨年6月23日の通常総代会において、議案となった案件でございますので、その時の議案説明をなぞって、なおその後の最新のご報告を付け加味してご説明をさせていただきます。昨年の通常総代会におきましても、まずは経過説明につきましては、口頭においてポイントの説明をさせていただいておりますので、同様にまずご説明をさせていただきます。 A4 の紙で2枚余りになりますが、そのまま正確に読み上げさせていただきますのでご容赦ください。第三者委員会報告、1、事実関係、株式会社 ODS の契約問題に係る第三者委員会の報告書をもとに理事会として出した結論に関しましてご報告いたします。この理事会、今ここでいう理事会というのは昨年6月の時点でのその前、私どもの前の理事会という意味です。まず本日初めてこの件を聞かれる方もおられますので、当問題の概略からご説明いたします。株式会社 ODS の代表取締役社長であり、当共済協同組合の前理事長の宮平春人氏は、当組合が認可共済として設立申請を行う際には、設立発起人代表として行政庁との交渉や膨大な事務作業の指示などを行っていただき、平成14年8月の組合認可を得ることができました。当組合を文字通りゼロから立ち上げ、ここまでの組織になるまで組合運営を引っ張っていただいた方です。また同市においては、当組合の設立以前の任意団体時から代表を務めていただいていたため、認可団体となった10年間を含め12年以上にわたり共済組合のみならず業界のリーダーとして尽力いただきました。しかしながら運転代行業の認定事業者ではなく、当組合の組合員資格がないまま共済契約を行っていたことが平成24年3月に判明しました。宮平前代表理事においては、以前は運転代行事業者であり、合わせて運行管理業も経営しております。運転代行適正化法が成立した平成14年9月以降は、運転代行事業者であれば認定事業者とならなければならないところ、運行管理業を主体として経営することから運転代行の認定を取得しませんでした。そこで契約を解約しなければならないところ、任意団体の頃から契約を慣例的に引き継いでしまい、実際に事故が発生した場合の共済金支払いも行ってきたのが事実です。これは認可共済となる以前は問題がなかったものの、運転代行適正化法が成立したときに運行管理業においての事故を保障するのは様々な規約に違反することが指摘され、平成24年4月をもって契約を解約しました。契約履歴は次の通りです。契約期間、認可団体立ち上げの平成14年9月から平成24年4月25日までの9年9ヶ月間、自宅自動車掛け金831万9000トンで70円に対して、自己支払い26件で628万5974円、交通事故共済掛け金141万1000円に対して自己支払い金ゼロ、少なくとも掛け金より自己支払い金が上回っていることはございません。事故についても捏造された事故ではないことを把握しております。その時の経過として、平成24年4月の理事会において、本人より 事実報告が行われ、直ちに監督官庁に報告を行いました。その後、この問題に対する共済組合としての対応について、理事会において意見が分かれるところとなりましたので、適切な対応を取るには、監督官庁の指導も受け、弁護士等の指揮者の意見をいただくことが必要と判断し、第三者委員会を立ち上げて調査しておりました。平成25年5月20日に報告書が共済組合宛に提出されました。丸2、報告書の要旨。第三者委員会報告によれば、問題発生の背景としては、本組合が公的使命を自覚し、法令、定款、約款等の各種規定に基づいた適正な運営を行う意識が組織に浸透していなかったと言わざるを得ないとしています。そして、事実関係を把握した上で、本人、役員、関係職員の責任について、次のように報告がありました。宮平氏本人については、すでに退任していることもあり、役員、組合員としての責任を問う余地はないとし、支払われた共済金628万5974円については、返還請求権が法律上認められるかについては、検討の余地があるとしたものの、平成24年12月に理事会として返還請求を行う決議を行った行為は間違っていないとしています。役員の責任としては、問題が発覚するまでの歴代の副理事長、専務理事、幹事、査定担当理事については、一般理事より責任が重いと言うべきとしながらも、前理事長の契約問題を認識していなかった役員についてまで、本件発生についての責任を認めるのは困難であるとしています。職員に関しては、発生した問題は歴代役員が前理事長に指摘していない事実や、この問題の原因が当組合の組織体質に遡ることを踏まえれば、懲戒処分などの方法による責任追及は不適切としています。そして最後に、今回の問題を契機とし、本組合全体が法的使命を自覚し、法令、定款、約款等の各種規定に基づいた本組合の適正な運営を行う意識改革と必要な各種体制整備に取り組むことが重要と結論付けています。丸三、報告書を受けての理事会決定。宮平前理事長には支払われた共済金628万5974円について再度請求を行っていますが、法的根拠が乏しいという第三者委員会の判断もあり、法的措置までは取らないこととしました。また、役員退職慰労金の支給に関しては、宮平前理事長の功績は十分に認めなければいけないことと、今回の問題発生を受けての対応としての両面の捉え方で苦慮いたしましたが、理事会としては不支給が適当という判断を下しております。これらの理事会決定を改めて総代の皆さんにこの場でお諮りしたいと思います。また、役員の責任としては、第三者委員会の結論を尊重しつつ、当総代会役員改選時に総代の皆さんに承認を得る役員構成にすることで対応したいと考えています。丸4、理事会としての対応、括弧再発防止。事務的な再発防止策として、契約時には必ず認定証の提出を受けることを徹底しております。新規契約者が認定取得後に認定証を提出いただいていない場合でも、満期契約更改時には必ず提出をいただくことに事務フローを変更し、事務局ベースではすでに再発防止策を講じております。また、この契約問題に限らず、本組合全体が公的使命を自覚し、法令、定款、約款等の各種規定に基づいた本組合の適正な運営を行う意識改革と必要な各種体制整備に取り組むことを最重要課題と位置づけ、問題点の洗い出しと改善を進めているところです。以上が昨年の総代会における提案の説明となっております。今ここでそこで言いました理事会というのは、全民の理事会のことであります。なお、ただいま金額のことを申し上げましたところ、もう一度読み上げさせていただきます。自宅共済に関しまして、 掛け金総額839万、飛んで620円、自己支払い金は628万5974円、その差額210万トンで4646円です。交通事故共済については、掛け金総額が142万トンで500円、自己支払い金は0円です。差額は142万トンで500円です。従いまして、掛け金の総額と支払われた金額の総額の差は352万5146円でございます。支払った金額の方が少ないということであります。以上が、提案説明、工事の提案説明と経過のご報告でございます。なお、お手元の先ほどのこの冊子の中にある資料の説明を、追加させていただきます。575ページ。その後9ヶ月を経ておりますので、現在の理事会におきまして、この案件について再度議決をお願いするにあたりまして、どのような対応が必要かということを議論してまいりました。1月の、終わりと2月の終わりにそれぞれ理事会を開催しましたところ、次のような報告を合わせて本日、ご報告をしようということになりましたので、追加資料という形でここに掲載してございます。まず575ページのものは、先ほど概略をご紹介した第三者委員会の結論部分につきましては、それぞれの当時の役職者に関する言及はありましたものの、明確にどのように対応するべきものかということが書いてないというところもありまして、当時平成25年5月の段階で当時の理事会が顧問弁護士の見解を求めて、顧問弁護士としてはどう考えるのかということを補足的に意見を求めたという経過があったということでございます。でそれに対する、顧問弁護士である、相葉弁護士からここに記載されているような文書が回答としてあったということでございます。括弧2番の役員、元役員の責任ということについては、ここに書いてございますような歴代の副理事長、専務理事、幹事、査定担当理事については一旦組合の役員の地位から外れていただくような対応が適切であると指導されるというような文言が書いてございますので、ここは先ほど井上総代からご指摘のあった点かと存じます。それから、同じく、今年 の、 その私ども1月の理事会で、もう一度宮平氏に、どのような考えを持っておられるのかということを、直接聞いた上で、その上でまた皆様に、ご審議いただくべきであろうということでありましたので、その、ヒアリングを、私と池上事務局長で、2月20日に行ってまいりました。その要点がこちらに書いてございます通りです。宮平氏は1、共済契約については自分としては契約があるものと考えていたので掛け金を払い続けてきた、よって掛け金と自己共済金を相殺することが妥当と考えているとおっしゃっています。それから2、退職慰労金について、退職慰労金については自分が当時理事長職にあった職責に照らして支払うことが妥当でないということを組合として判断するのであれば、それに対して異論はないとおっしゃっています。3、裁判以外に策がない場合について、これは返還を求める、組合としてはこれまでも求めた経緯があるのですけれども、現実には返還はされていないということがありますので、あくまで裁判を起こして返還を求めるべきかどうかという議論がございまして、これに対する考え方として、理事会あるいは総代会において裁判以外に打開策がないということであればやむを得ない、裁判にも一長一短あり最善とは考えていないが、司法という第三者が入っての解決方策もあると考えるという お話でありましたのでご紹介させていただきます。なお、今期の私ども理事会は2月の24日に行いました理事会における審議におきましては、こうした経緯を踏まえて裁判によって返還を求めるべきかどうかということについては、先ほどのご説明のような掛け金を収受した分と支払った分の差額のことであるとか、それに照らして裁判費用に要する費用のことであるとかに照らしますと、必ずしも裁判を行って返還を求めるというようなことが得策とは言えないのではないかという結論に至りました。なお退職慰労金については今期の当理事会におきましても支払いは適切でないという結論に至りました。以上がご報告でございますので、しかしながらこの決定は今回の総代会の皆様のご審議に委ねようという経緯でございますので、よろしくご審議をお願いいたします。